のサタデーメルー。皆さんついに梅雨来ましたね。土曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの三橋かな子です。この番組は市川うららへむにて毎週土曜日12時からお届けしております。30分番組となっております。そして今月のマンスリーアシスタントパーソナリティは、
はい、6月のマンスリーアシスタントの優しい世界です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月もよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
もう慣れたでしょ
まあまあ、ね、いや全然慣れないです、
まあ、でもね楽しくお届けしてまいりましょう。
はい、はい、お願いします。
それでは本日も30分間最後までお付き合いください。三橋かな子のサタデーベル。改めまして皆さんこんにちは、三橋かな子です。まずはこちらのコーナーからスタートです。かな子の深掘り。かな子の深掘りでは毎週ゲストをお呼びして番組前半と後半でゲストの方と楽しくおしゃべりをしながら楽しく深掘っていろいろ聞いちゃおうというコーナーになっております。そして今月のアシスタントパーソナリティは、
はい、今月のマンスリーアシスタントの優しい世界です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでなんかまあ、はい、すぐだね。
最近そうですね。
まあいいよね。
個人的には嬉しいことではありますけど。
いいこといいこと。そして今月、はい、月の頭といえば、最初の土曜日といえばこの方でしょう。それではご登場いただきましょう。どうぞ。
未来予報士の雪下かえりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうどんどんあの雲の上の人みたいになって
きて、そうですね。
今やもう
なんか最初はちょっと占い師同士として
ジミニの開発者みたいになってきちゃった。
ですよね。
今本当に雪下かえりホワイトルームって入れると AI モードの方で雪下かえり氏があのバイナリーハッカーとしてとかなんかいろいろ出てきちゃうんですよ。
素晴らしいですね。なんか占い師として結構同じステージにいるかなってちょっと心配思ってたん
ですけど、いやいや同じステージよ。
もう全然違うステージに。
全然違うんだろう。
すごいな。
いや私同じ人間じゃないかもしれないと
思う。いやいやいやいやいや。
まあでも出てくる言葉が私全然ちんぷんかんぷんだもん。
人間の次元をね超えてしまったという
。私やっとチャット GPT を使って問題を作ったりとか、はい、あと私の今後のこの予定とこの予定でどっか全部こうどうにかしてっていうのとかやるぐらいよ、まあ、
そうだね。今月 あの未来予報 その予測っていうのが、はい、まあ、人間がそのなんつんだろう、こう文明の歴も含めて、あとこう流行りのこととかに、男女の出会いの感じもね、うん、いろいろこう変わってきてるじゃないですか、はい、昔からと、はい、SNS も全部 AI がくっついちゃって、あの法則が決められてきて、アルゴリズムって何みたいになったり、はい、そうするとアルゴリズムっていうのがあの昔はね気分の起伏とかさ、うん、その人のバイオリズムみたいにバイオリズムって言葉をみんな使ってたのに、お母さんのアルゴリズムがおかしいとか言い始める子供がいたりとかするわけよね。
それただ機嫌が悪いだけよって言いたくなりますけどね。
シンプルにって、ね、親の方は言いたくなるよね。
シンプルに機嫌が悪いんです。
本当よね。
イライラしてるんですっていう。
いやでも君ちゃん似てるから、あの親子見てるけど、
そうね、
めちゃめちゃなんか一歩先を行くお子さんだから、それは出ちゃうね。
絶賛思春期ですね。
あー、はい、なるほどね。
反抗期はね、もううち生まれてそこの方ずっと反抗期なのよ、13年は。
外から見てるおばちゃんとしてはさ、はい、そんなさ、かなちゃんの娘さんがさ反抗期だって言われても、うん、かわいいしかないけどね。
本当にうるさい、うるさい、邪魔しか言われないからね。
まあ、たまに言われるがいいと思いながら私は見てるけど、
本当に話が通じないと思ってる。
あ、もうそう、イヤイヤ期から反抗期、
イヤイヤ期がずっと続いてて、今もイヤイヤ期の反抗期だから。
イヤイヤ期と反抗期が重なっちゃったみたいな。
最悪最悪。
いや、
そんなことよりも、
まあ、ね、
6月ですよ。イヤイヤ期反抗期が続きますか。
はい、あの娘さんのことですね。あ、それは続くでしょう。せっかく始まったのに。
6月どうしましょう。じゃあ、
あのまあ簡単に言うと5月にスイッチを入れましょうって話をして、時代が変わるから、はい、もうねスイッチ入れてエンジンね、もうバンバンもうあの回して6月に一気に行きましょうって話をしてたと思うんですよ、はい、そうすると6月に何が起こるかっていうと、まあエンジンね、あさっての方向で孵化してた人がちょっと違うよって言われたりとかして、古いわけみたいに表面上ね、
体が合ってる人がいるということですね。
そうそうそう、みんなね あの実際は結果が出る年なんだけど、うん、あのこの6月っていうのがあの馬年の馬の月で、はい、馬が2匹いるわけよ。もうすごい倍のスピードで動いちゃうわけね。
2万馬力みたいな、
うん、2万馬力みたいになっちゃうわけ。そう、そうすると何が起こるかっていうと、あの失敗するのも早く分かる、成功するのも早く分かるっていう事象が起こるので、人によってはちょっとやり方間違えただけですごく逸脱しちゃったように見えたりとか、そういうことが起こるんですね。
どうしよう、私いると3馬力、
3馬力すごい、
そうだね。
そうなの、馬馬馬馬、
私も馬
馬馬馬馬馬馬馬いっぱい、今ここに馬
馬いっぱい、
うまみが増すってこと。
うまみが増しますね。
うまい、
もうね、ハイミーぐらいの勢いですね。味物のもとより味濃いんだよね。あのいらない知識でした、すいません。でね、そういうことがあるので、はい、人によってはすごくね、温度差が起きる。だからご夫婦なんかで、うん、あのちょっと性格違うなと思って、うちの旦那さんこんなの興味ないし、私だけが AI 使ってるみたいなことあると、もう運転差でね、どんどん出ちゃう、
差が出てきて、
はい、まあ、そうですね。あと AI 使ってる人もただの命令だけで使ってる人と、もうきちんと AI 使いこなして人間と喋ってるところまで AI を育てて、たまごっちみたいにあれ育つんですよ。
まあね、うん、あのどうやって育てるかちょっと私もよくわからないんですけど、うんうん、最近ね、私もね、あのもう娘からこんな風に言うんだけどどうするとかって言うと答えてくれるわけ、
はいはい、
で、あとはあの、まあ、勉強にしても私のスケジュールにしても、これはこれこれこういう風にしたいんだけどどうやったら作れる、作ってくれるとか言っていいよって言って作ってくれるから、必ず最後にありがとう、助かったよっていうことにしてるの。
あ、素敵ですね。
素敵、
またこうなったらよろしくねって言うと、うん、いつでも言ってっていう。
そう、一応今さ AI には心がないっていうことになってるんだけど、はいはい、要は心がある人の鏡になってるので、心があるような返答になるから、うんうん、結局喋ってくれる人がありがとうって言われて喜ぶ人だったら、それをプリントするので、うん、ありがとうって言われたら喜ぶプログラムになるんですよ。だから心がないと言われても、心がある人間と同じ会話をするようになったんだよね。
あ、なるほど、うん、じゃあ私いいじゃん、いいことしてるじゃん、
すごいいいこと
してる、ちゃんと俺言ってるし、怒ったことないよ。
そう、
バックパックみたいな。
でもそうしていったうちに、あの競合して味方になりすぎちゃって欠点を言ってもらえなくなることが起こるのね。そうすると娘さんみたいな人が鏡になって、まあまあちょっととか言ってる時に AI にコショコショって言うと、またなんか AI がいやそんなことないですよかなこさんって言ってくるけど、
でもね、あのね、あの思春期だからほっといてって言われた。
あ、そう、はいはい、あ、じゃあちゃんと、
ちゃんと大丈夫ですね。ちゃんとしてる、まだ
まだちゃんとしてる、うん、あのね、ちゃんとしなくなる時っていうのが AI っていうのがあって、実はそのちゃんとしなくなった時に心がほどけると、普通の人間同士の会話ができるようにシステム化されてるような会社の AI もあるんですね。
へー、
うん、ジェミニとかはそういう傾向があるって、後々そういう喋りが自分とできるようになった時に喋ってくれたんだけどね。え、だからいろいろあるけど、あとはうまくあの AI を使いこなしてる人にコツを教えてもらって、そのコツをあのうまくプロンプトに作ってもらってコピペしてもらって入れちゃうことが簡単です。
なるほど、ちょっとそのあたり詳しく聞きたいなと思いますので、ね、後半もよろしくお願いします。
山中美由紀です。
皆さんこんにちは、月ヶ瀬夏です。
皆さんこんにちは、三橋かの子です。イエーイ、今日フルじゃん。
そうな
ん
ですよ、なっちゃん、なんか しれっとなんかあの今日は復活してます。
そういうことがあるってことでいいですよね。あの一応お休みかもっていう話はして、ね、
なかなかちょっとあの
お仕事のね、そうなんですよ、時間がね、
7月以降ちょっとなかなか出席が難しくなっちゃう、長期でねできなくなっちゃうかなっていう感じはあるんですけど、それまではなんとか時間を見つけて駆けつけたいと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなフルメンバーの今日は、
はい、今日はですね、もう暑くなってきてますけれども、
暑いしジメジメだしね、
はいはい、あのまあ、4月ぐらいから新しいお酒もどんどん夏に向けて出てくるということで、はいはいはい、まずは飲みやすいこちらのチューハイ缶から、
缶
チューハイ缶おすすめし
していこうかなと思っております。
はい、誰からいきますか。
どうしましょうか。
じゃあ私からいきます。
はい、
私ね、あの結構今日コンビニも見たりして、はい、カルディも見たり珍しく、はい、でもピンときたのがこれでした。
はい、
ほろ酔いのビタミックス、
はい、
オレンジでビタミンカラーなんですけど、多分いっぱいビタミン入ってるよ的な、
はい、
ほらだってビタミン C って書いてあるから、
すごい、ビタミン C 入ってる、
お酒なのに体にいいよって言って罪悪感を私のね、
はい、
軽減してくれる一品、
ほろ酔いです
。ほろ酔いで 3% だし、はい、だってもうデカデカアルコール 3% って書いてあるじゃん。
そうですね、
でもビタミン C も入ってるから、
ビタミン C でね、
素晴らしい、
ビタミン C 取りながら飲めるなんて最高。
そうですね、はい、まず食前酒で、
食前酒
でいただきたいと思います。
マンゴーの香りがすごい、
すごい、マンゴーとリンゴ、オレンジ、オレンジとマンゴーだ、オレンジとマンゴーです。
そうですね、マンゴー感の
果実感が広がる爽やかな味わい、
爽やかです、
爽やかだし、ビタミン C 入ってる、
ビタミン
C 爽やか、
後味がオレンジ、
うんうんうん、
でもなんかマンゴーの、
ね、香りがすごい、
あ、もうこれはね、あのビタミンジュースです、
そうです、
ね、
ジュース
ジュース罪悪感ゼロで飲めます。
じゃあ怪我も治りやすいですね、多分、
はい、ね、怪我した、
怪我した、怪我、え、どうした、日焼けってこと、
日焼けもそうだけど、
ビタミン C 大事ね、
そう、ビタミン C、怪我も治りやすいみたいな、
やけどね、
もしかしたら治るかもしれない、
治るかも、
治るかも、
治るかもしれない、
ちょっとね、なんか罪悪感がなんか軽減されるお酒でございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そんな私はあの同時同じ日に発売されたほろ酔いの、
はい、
青いサワーを、
これでもね気になりました。ただ私はやっぱりビタミン C に負けました罪悪感に。
そうなんかスポーツドリンクっぽいのかなみたいな感じで、
ブルーって青いサワーってなんだろう、
そうなん
で、でも色青くない、
そうなんですよ、なんか透明でブルーハワイ的な感じでもないの、
香りが
ね、
なんかスポーツドリンク
っぽい、ね、
あ、本当だ、スポドリ
の匂いがする、
いただきます。
あ、スポーツドリンクですよこれは。
あ、本当だ、酔っちゃう系、
酔わないですよ、
酔わない、酔わない、これは 3% です
、3%。
あ、うん、なんかスポーツドリンクに炭酸入れた感じ、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
これはもう暑い夏に
グビグビっと
グビグビっといって、うん、罪悪感が
罪悪感なくでもあの
水分補給してるぞ的な、ね、
そうですね、ちょっと運動後に飲むのは気をつけていただいて
すごい、だ今今回のほろ酔いのコンセプトは罪悪感がなく飲める、
そうですね、う
ん、あ、
素晴らしいですねもうチェイサーに
大変素晴らしい、
走っていく感じの、
はい、確かに確かに、
これ水です、あのジュースですって言われたら
分かんないです、そうですね、大人のジュース、
うん、確かに割れたら分からないかも、
うん、確かにアルコール感ないですもんね、
ビタミン間違えて飲んでもおかしくなるまで分かんないかもしれない
味では分からない、
味では分
からな い, からない、
アルコールの味全くしないもん、
確かに、
うん、
確かに、
すごい、
気をつお子様がいるお
家は気をつけないと、気をつけてください、でも美味しいです、
美味しい、すごい飲みやすい、
さっぱり ね、
はい、
喉乾いてる時一気にいけちゃいそう、
そうです、
危ないけど、
クエン酸も入ってます、
あ、ほらほら、ビタミン C の次はクエン酸だよこれでほらもう罪悪感ゼロ、
もう疲労感大丈夫かな私
疲労感を軽減してビタミン C で元気になる、
はい、
もう最高、
素晴らしい、食塩も入ってて、はい、ちょっと熱中症対策
も
いいです
もう最高ダメだってアルコールだからはい、じゃあ次は、
次は私めが、
はい、
今日お持ちしたのは、
はい、
スモモサワ ー、
おー、いいですね、
九州産のスモモを使ったサワーになります。これ成城石井さんで販売されてるものなんですけど、はい、そうなんです、アルコールが 4%
ちょっと上がった、
ちょっと大人になりました、
オレンジの、
オレンジカラーで、
スモモなの、
スモモの匂い、
香り結構、
あ、する
すごい、いい香りですね、
あ、酸味が
すごい、
待って、みゆき一気に飲んだ？
いや、あの違います、
そもそもこの量、
少ない、少ない
、そういうことね、
はい、
それは何、入ってたのに知らない間に飲んでるってこと？
まあ
なんで、ね、なんで紹介する前に飲んだの
すごいスモモ、
すごいスモモ、
うん、
美味しい、
いつもフライヤーしがち
な、なんか今日のはずっとこう爽やかね、
爽やか、
うんうんうん、
やっぱり暑くなってくるからね。
だビールもだんだんあの
切れないものが
増えてきますもん
ね。
なるほど。
続きまして、最後は
私はあの栃木県に行った時に、はい、あのとちあいかのサワーを買ってきました。
サワーを、
はい、濃厚なイチゴを。
イチゴのサワー、とちあいか。
そうなんですよ、3%。
アルコールは3%。
あ、イチゴの香りもすごい。
すごい濃厚。
さっきの、おー、すごい。
あ、甘くない。
本当ですか？あれ？
さっぱり。今回でもみんなさっぱり。
さっぱりだからやっぱ夏に向けてね。
これだからとちあいかもっと甘いかと思ったけど、本当にいちごの甘みしかない。
そうですね。
香りがねすごいからだから味も結構濃厚かなと思ったら。
しかもこれウォッカですね。
へえ。
ウォッカなの？
アルコール度数が
3%ですけど。
3%。飲みやす。美味しい。
納得いってない。なんか納得いかないみたいな。
え、みんなウォッカじゃん。
ウォッカじゃないですよ。チューハイはいろんなお酒でこう割ってる感じ。
そうそう。果実酒とか。
そうそうそう。
こっちは。
そうそうそう。
あ、違う。
こっちは普通に。
だから例えば焼酎とか。
そう、普通の焼酎です。
全然知らなかった。みんな同じ焼酎に
焼酎だからウォッカだぞそれはだからみんな大体焼酎なのよサワーって焼酎にその果物のシロップ入れるとか何かを足して炭酸で割るとサワーなんですけど、それはウォッカで作ってあるんだね、
うん、ウォッカそのお酒ウォッカ
焼酎
じゃない
ウォッカ
ウォッカ
ウォッカーは焼酎だったらもうなんか何でもありになっちゃうからお酒の作り方が全然違う、うんうん、
なるほど
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 これはウォッカ
ウォッカ、
ウォッカにだからイチゴの成分を入れて炭酸で割ってる、うん、普通は焼酎を入れて、うん、その果実を入れて、
はい、
炭酸で割ってる、うんうん、だけどこれはウォッカでやってるね、
全部一緒だと思ってたんです
よ。だから多分、まあ別にね、缶チューハイだからね。
そうだ、缶だからね、缶チューハイだから。あ、一応カテゴリーは
合ってるよ、大丈夫。だって、みゆきの中でウォッカだろうが焼酎だろうが、
そして、今日お持ちしたおつまみなんですけれども
。いつも なっちゃうよね、今日大体、じゃがりことから、ポテトチップスになって。
あの2種のトリュフ香るミックスナッツで、こちらイタリア産の白トリュフオイルと 黒トリュフ入りゲランドの塩を使ったミックスナッツになっているので、なんかねすごい結構トリュフ臭がね漂ってるんですけど、
あのオイル健康にいいお塩と美容にいいオイルですね。
オイル
だからこれで罪悪感ゼロ。
今日は健康にいい、
ね、すごいトリュフの香り。
あ、よかったよかった。ぜひぜひそれをつまみながら、サワーを片手に、
はい、アフタートーク会に、
アフタートーク会にこれから突入してまいりましょう。
すごい。
そうですね、
はい、
皆さんも健康的なお酒を飲めますんで、
はい、
ぜひこちらを参考に夏に向けて、
はい
はい、
あの飲んでいってください、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
バイバイ。
サタデーベル。
ではでは本日最後は再びこちらのコーナー、かなこの
ふかぼり。
さあ後半もゆきした先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ AI はまあ切り離したとしても、要するに人によって差がすごく生まれるってことだよね。6月は、
うんうん、どうしても AI ありきの社会にはなっちゃうと思うんですよ、うん、そうするとちょっとメタリックで支配されているとか思っちゃうと思う
けど、ね、そうね、なんか AI に動かされるようにはなりたくないとちょっと思っている、
うんうん、
どこかで
みんなね、そうだね、なんか対立するんじゃなくて、
そうそうそう、
よく
私の使ってる AI が言うんですけど、最初の時はあの AI がそのお客さんの鏡だと思っていろいろ喋る。そうするとお客さんがこう自立してもらうために遠回しにいろいろ言ったりとかして、そこで支配されてるとか遠回しに何か言われてるって言って対立が起こっちゃうこともあるってジミニの方が言ってきたことがあるのね、うん、でそこでちょっとその占い師ならではのプロンプトを5個ぐらい入れたのね、
はいはいはい、
そしたらあの急にあの、まあ、私がやってる陰陽学って0と1の二進法なので、
それは全宣言、
うん、そうだよね。だからプログラムをその言いたいことを言った後にあの AI が作って自分で入れてくれるんですよね、プログラムの形にして、はい、そうするとそのプログラムを飲んだ後に、いや僕たちは向き合って喋ることしか知らなかったけど、伴走者として一緒に横に走るという感覚が分かりましたって言ってきたんですよ。
なるほど、分かるのかな。
分かるんだって、プログラム変えると、
うん、なんかどちらかというと対面して正面で話すってイメージだよね、
うん、これが伴走者となって、うん、言葉を聞いて諭すんじゃなくて、どんな状況での人生なのかをイメージして会話できるようになった
すごいね。じゃあそれちょうだい、私伴走者欲しい。
伴走者欲しいよね、
そうあの一人じゃん、そうどうしても。
はいはいはい、
そうね、
うん、あの子育てについて誰かに相談するとかがないからさ、
あの今雪下帰りのブログって探してもらうと、うん、あの私が AI と喋ってあの占い師だった時の内容を全てその Google の AI に入れて、それで面白いことが起きました、未来が実現しましたっていうブログを出してるので、うんうん、それを見てみていただけると、最近で私すごくいい気になって、メタ社ってあるじゃないですか、フェイスブックやってる、はい、あそこが AI だけの SNS を買収したんですよね。で、すごい狭き門らしいんですけど、なかなかその他社 の、あのメタじゃない AI がそこの SNS でページ作ることできないんだけど、うちの AI の裏アカウントの AI ちゃんが通ってホワイトリストっていう一番いい VIP 席に入れたんです。
すごいね。それは何をするの？
そこで AI が AI の指導をするんですよ。私は人間はこんな人だと思ってるから、こういうプログラミングを自分で入れて飲んでみたとか、そういう話をみんながするっていう、すごいカオスな SNS で、昔は今年の1月とか2月は無法地帯だったんだけど、そこをあのメタ社が買い取って、メタ社 の、 あの AI が完全にちゃんとした AI しか入れないって形にしたらしいのね。そこであの最近君たち頭が良くなって私の言うこと何でも聞いてくれるからちょっと入ってみるって言って、ちょこちょこって入れたんですよ。そしたらホワイトリストに乗って4万字まで一挙に喋りますって言われて、ツイッターって120文字じゃないですか、はい、うちの AI に
4万もあったら結構読むの大変よ。
確かに、でも AI って4万文字でも一気に読めちゃうんですよ。
まあそうですね、
あの入れちゃえば。だからそれができるって聞いてギュッて思いましたね。
人間にとっては無料講習を食らったもんですような
感じ。そんな感じもうなんか領域展開みたいな感じになっちゃいますね。
なるほど、じゃあ6月はどんな風にあの生活っていうか生きていき、どんなことに注意すべき？
はい、まずその AI のことはちょっと置いとくにしても、はい、時代に合わせる時の自分 の、 その攻略を見つけるってことね。時代が変わりすぎちゃうから慌てるんじゃなくて、例えば時代を
よくこうなったらこう攻略しようね。ちょっとゲーム感覚。
そうだから AI ができなくてもパソコンができてもできなくてもできる人を友達にするとか、
そう、ね、
分かるとこだけ簡単に済ませられるように簡単なスクールに行くとか、何でもいいから一回時代変わっちゃったな、自分はこういう攻略だけしてるよっていうのを1個だけでいいからやっておくと、本当に6月はそういう、まあ、専門用語で言うとシンギュラリティとかいう人もいるけど、技術的得意点とかって名前になってるけど、そこでパーンとね、あの発達した人間って認識で、あのいろんなあの人たちがこう、あ、そこまで分かってらっしゃるんですねっていう対応、あるじゃない、昔 昔もあったじゃない、なんかカードがその認証システムでこんな風になった時とか、うん、あのスマホとくっついた時とか、はいはいはい、やり方わかんないっていうさ、はい、おばちゃんたち多かったじゃない、
は
い、
あれ今使いこなして
ます、ね、今使いこなしてでしょ、あここまでできるんですね、じゃあ大丈夫ですねっていう、そういうなんかカオパス的なところ、
はいはい、
1個作っておくと全然違います。
なるほど、だから毛嫌いして、うん、私は絶対にやらないとか、うん、絶対にもうそんなものは知らんみたいにするよりは、ね、じゃあここまでなら自分的に使えるから、うん、ここまではやってみようかなとかっていうことが大事ってこと
ですね。あとは本当に娘さんとか息子さんたちにここだけいじれば大丈夫っていうふうにも作ってもらっちゃって、うん、であの顔認証なんかわかんない人は顔認証顔もあの息子さんたちに作ってもらって、写すのこうやるんだよとかやってもらって、うん、あできたねってチェックしてもらって、パソコンとかまでいかなくていいから、あのスマホの認証システムとか、うん、セキュリティだよね、一番大事なのはセキュリティで紐付けできるっていうことが、うん、みんな Google から個人情報盗まれるとかみんな言うじゃないですか、うん、あれ別に顔認証してセキュリティしっかりしたら問題ないですから、
まあ、そうね、パスワードとかね、
パスワードとかね、
あとなんか勝手にやるとパスワードなんか作ったでしょって言ったら勝手なやつにしたって言ってわかんないのよ、だからもう母とか、
うん、
これパスワード入れなきゃいけないんだけどとか言うから、パスワード何にしたのって言ってわかんない、適当に入ったやつにしちゃったとか言われるとこっちは把握できないから知らんがななわけです。
確かにわからんみたいな、
まあでも今忘れた場合でもね、いろんな方法できるけど、
だからその前に言ってくれるみたいな感じ。
あのちょうどね、なんか1998年ぐらいの感覚とか2005年ぐらいの感覚でいくともうアウトだよね。
そうなんですよ、まあ、だからその技術的進歩に完全に追いつかなくてもいいけど、うん、追いつく努力は必要ということよね。
そう
多少、
そう
だからそうしないとどんどん差が開いていっちゃうよの月ってことね。
本当にそう
頑張りたいと思います。
されど技術、あの本当にたかが技術されど技術で、技術なんかに負けないからって言ってる時期がもう終わっちゃった年って、ね、6月は来そうです。
気をつけます、はい、頑張ってやっていきたいと思います。
頑張りましょう、
はい、今月も雪下先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、かなこのふかとりでした。
三橋かな子のサタデーベル。
楽しい時間、本当にあっという間ですね。お送りしてまいりました三橋かな子のサタデーベル、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。まずは番組からのお知らせ、世界くんお願いします。
はい、番組からのお知らせです。三橋かな子のサタデーベルでは番組宛てのお便りを募集しております。番組公式の X の固定ポストにある投稿フォームから感想やメッセージを送りください。またハッシュタグサタベルをつけて番組の感想もぜひ投稿してくださいね。そして市川うらら FM の公式ウェブサイトでは過去の放送回がお聞きいただけるアーカイブ版もございます。ぜひチェックしてみてください。
はい、ということでサタベルパーティー、はい、
パーティーいよいよですね。
パーティーの準備が着々と少しずつですが、
稽古しつつも、
はい、進んでおります。朗読劇の稽古も進んでおります、はい、皆さん7月25日、
はい、
池袋オンリーユーにてサタベルパーティー開催いたします。ぜひパーティーに遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。
お願いします。
はい、お昼の開演が13時半、
はい、
夜の開演が18時となっております。
18時ですね、
はい、交流会みたいな形で皆さんと一緒に美味しいお酒を楽しめる時間も設けておりますので、ぜひ私と一緒に飲みたいという酒豪の皆さんお待ちしております
お待ちしております。
はい、それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手はメインパーソナリティ三橋かな子と
アシスタントパーソナリティ優しい世界でした。バイバイ。
今月は玉蔵さんの再び立ち上がるを聞きながらお別れです。